建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
じゃあそろそろ次の、学生に自分の進路についてっていうところに、進められればと思うんですけども、よろしいですか。
まあ、質問とかも踏まえて、
はい、質問も踏まえて、そうですね、
はい、あの感想もいいし、
そうですね、はい、それ
決断しなきゃいけないんですかね。あと
決断ですかそれはちょっとお任せします。
まあそこも含めて、
はい、それで、ちょっと学生の紹介をですね、再度ちょっと、しますと、まず一人目が、加藤さんで、加藤さんは、ごめんなさい、ムサビですよね。はい、ムサビの3年生で、まあ、医学部をもともと医学部に行っていて、それから建築学科に入り直したと。で、まあ、あの東京ベッサイとかいろんな活動をしてるんですよね。で、まあ、今その建築家になるかどうか、考え中と。それから、次が、首都大の M1 の山崎さん。で、山崎さんは、まちづくり系のことを、やっているそうなんですけども、だけどその建築家を、目指して、目指しながらちょっと迷っていると、そういう状況ですね。で、片田江さん、次がその、理科大の、M1 の片田江さん。で、片田江さんは、もともとその建築学科じゃなくて、都市デザイン系の研究室に今入っていて、で、まあ、どちらかというと、建築家を目指すというよりも、これからその都市計画系でどういう仕事をしていくか、あるいはその進学するか、そこら辺で、まあ、研究者になるとか、そういう自分の進路について迷っていると。4番目の石田さんは、中央工学校で今建築を学んでいて、で彼の場合は先ほど、そこまで詳細に話しませんでしたけども、例えばもともとかなり紆余曲折を経ていて、水商売やっていたって言っても、彼の場合すごい本格的で、実際に自分で水商売のお店を経営してたんですよね。それぐらいのことまでやって、でもそこから、さらに一年発起して33歳で初めて建築を学んで、で今、絶対建築を諦めないというちょっと気持ちをぜひちょっとお聞きしたいなと、思いますが、じゃちょっと今の段階でじゃあマイクを順番に渡していきたいと思います。でこの場でじゃあ私はどうしたいですっていうのがあったら、そのまま言ってもらえばいいし、質問とかしたければまたお願いします。
はい、加藤です。お話を伺いまして、西村さんのお話を伺って、建築家というかプロジェクターというお話を聞いて、そういう意味では私はかつて医師を目指していたわけですが、その医師というのもある意味プロジェクターだと思ってお話を伺っていました。というのも、例えばクライアント、建築の場合だったらお施主さんというのか、で医師の場合だったらそれは患者さんというのか、そういう意味で共通しているなというのは前々から思っていたんですが、医師の場合はその患者さんが病気を治す、あるいは病気とうまく付き合っていって、でクオリティオブライフを上げて少しでも幸せに生きていく、そのための専門的なアドバイスをしたり、手術だったり、そういった技術を提供することで、そういったプランを立てていって支えてあげるという仕事だと思っていたので、そういった目標を定めてというか、目標を示して、その患者さんだったり家族だったり友人たちを巻き込んで、こうそのプロジェクトを進めていくという意味では、やはり医師もプロジェクターなのかなと思いました。でそういう意味では私は前から建築家を目指していたのだなというふうに思っています。で、今私は先ほどはあまりお話をしなかったんですが、学業の傍らウェブデザインと、それから商業写真とか、あと PR の仕事をさせてもらっていまして、でそれでやはりウェブデザインのお話をされていて、まあ、ウェブデザインもやはりみんなでこう目標を定めて、そこにこう、そのシークエンシャルな経験をいかに体験させるかということを考えて設計して実現していくという仕事なので、それもまあ建築家であったりするのかなと、という意味で、まあ、設計をするのかどうかというのは実はまだ決断というのはできないんですが、建築家を諦めるということは一生しないんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。
山崎です。僕はちょっとお話を聞いていて、今修士1年ということで就職活動を皆さんしてるんですけれども、僕の周りでやっぱり、就職活動をして、どっかの企業に入る っていうことを、まあ、皆さんこうやってるんですけど、なんかその皆さんのお話聞いてると、その結構やっぱ企業に入ってからこういうふうに独立したりとか、まあ、自分たちやってるっていうことを考えてると、あ、お聞きしてると、やっぱり 僕はなんかそういう人たちがその独立したりした時に、まあ、なんか支援する立場というか、あのまさにそのコーラボの田中さんのお話と同じなんですけど、そういうファシリテーター的な、立場に立ちたいなっていうのはすごく、まあ、今回のお話聞いてる上で、あのなんか、まあ、そういうところに行きたいなっていうことにを感じました。あ、そうですね。やっぱりこう、あの本当自分でなんかこう設計するとか、まあ、設計は好きなんですけど、なんかそのどちらかというと設計して物を作るっていうよりも、なんか人を動かしていきたいなっていうのがすごくあって、なんかどっちかというとそういう場作りをあのやっていきたいなと感じました。
片田です。質問に答えていただきありがとうございました。やはり皆さんからその強みや弱みというものを、建築的な発想を改めて聞いてみて、そういったその建築的教育によってできた根底を考えるということであったり、建設的な発想ができるということは、これから その建築運営を乗っけて、その社会においても非常に重要な、何でしょう、こういわゆる就活的な言葉で言うとコミュニケーション能力みたいなこととつながるのかなということを考えると、その社会を引っ張っていく存在として、そういう建築家の発想というものが、建築的な発想というものが使えるのではないのかなということを改めて感じて、まあ、そういったことができる、自分も仕事としてできるといいなという気持ちを改めて感じました。ありがとうございます。
すいません、立つと舞い上がっちゃうんで座りながらでもいいですか。すいません
、石田直樹です。最初にお話ししていただいた中で、建築家が何でもできるということを、お聞きしました。で自分は、建築士の、勉強を学ぶときに、建築家、まあ、定義の話は、別として、建築家っていうのは一応設計図を、書くのが、建築家だという認識でいました。ですけれども、今お話聞いた中で、自分はそういう狭い、分野に縛られることなく、もっともっと、建築家としての、視野を広げていきたいなということを感じました。で、最初にお話しした通り、私はあの貧困国に行って、貧しい暮らしをしている方たちのために何か活動をしたいなということで考えているんですけれども、今、HIS の主催とかで、学生たちがバングラデシュへ行ってそういう支援活動を行ったりっていうツアーを学生が、企画して行っていたりするんですよ。で、やっぱりそうやって考えるのは自分だけじゃなくて、多くの方がそういうことを頭の中では思ってたりすると思うんですけれども、やっぱなかなか実際、行動に移るっていうことは敷居が高く、なかなか、まあ、現実問題、お金も稼がなければいけないし、そういう行動に移れない方っていうのは多いと思うんですけれども、で自分が、建築家を諦めるか諦めないかということでお話を、聞いてきたんですけれども、自分はその到達点というのは、決してブレることがないと思っています。ただそれにたどり着くまでの過程っていうのは、私はまだ建築を、志して1年目ですし、いろんな方のお話を聞いて、いろんな道筋を、いろんな方から教わって、その中で選んでいきたいなと思っております。で、出会いというのは、私があの南先生の、アンプレックスさんに、オープンデスクとしてお世話になり、でそしてオープンデスク、アンプレックスの中で、松田さんに出会い、そしてこういう場に、呼んでいただいて、長村さんや他のゲストの方たちとか、今ここに来ている皆さんと出会い、そういうものを、大事にしていって、これからの自分の肥やしにしていきたいと思います。結論としては、行き着く先は絶対にブレることはないと思います。
じゃあもうなんかまとめにかかる感じでよろしいですかね。なんか皆さんのなんか感想ももしあればお伺いしたいんですけども、 今の学生の方の話も踏まえていただいたりだとか、僕個人的に今日発見したことは、なんかこう、なんか僕が最初に申し上げたように、なんか物理とかで顕微鏡を覗いて発見をするっていうことじゃなくて、理系だった中で建築を学んだっていうのは、なんかある種のその過程みたいなものもなんか共有したいみたいな気持ちだったのかなって思いました。つまり、ノーベル賞みたいなのを受賞して、こういうなんか世紀の発見をしたっていう事実一個じゃなくて、なんかシークエンスですよね、つまりはね。そういうのをなんかこう考えたり妄想したりというか想像したり、それが形になっていくっていうのがすごい好きで、考えた時に建築って比較的、まあ、あの空間のシーケンスももちろんあるでしょうし、作り込んでいく過程っていうのはもちろんあるでしょうし、なんかそういう過程もなんか考えるのが好きな人たちっていうのは結構多いんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。
トラックの運転手もなさってた、彼の話を僕聞いてて、で僕が聞いていたのは、あなたが諦めないのは建築家ではなくて、なんていうかな、その自分に見えている人たちの状況をほったらかしにしませんっていうことかなって思ってます。で、まあ、そういうことの方が大事かなとは思っててね。でもその時に行く途中でそっちに近寄っていく時に、これかなって思ってなんかアイテムゲットしたり、これかなって思ってアイテムゲットしたりしていく、その時に自分に近かったりちょっとピンときたりなんだったりって、それはかけがえのないものなので、やっぱとても大事にした方がいいと思うんですよね。それが建築であっても諦める必要ってやっぱなくて、そもそも世の中でこうだから、例えばその建築の仕事はこれからどんどんなくなっていくから建築家諦めた方がいいだとか、そんなことは全然多分なくて、今はアートの傾向はこういうアートがこう望まれていて、こういうのは時代遅れだって言われてるから、こういうのは描いちゃいけないんだなんてことも全然なくて、もう今時代遅れだって言われる分野から、そういうの画法であってもみんながえーって思うようなものを描く人って現れてくるんですよ、いつも。でその人たちは今何が流行ってるだとか何がこういけてないだとか、そういうことには頓着してないんだよね。でもそれによって何を表現するのかっていうところは絶対に見失ってなくて、でも見失ってないって言っても頭で考えてやってるわけでもなくて、感覚的に見失ってないっていうのかな、そこがとっても大事だなって思ってるんですよ。でね、僕インテリアの学部っていうかコースをね卒業して、同期は15人いたので、その15人でインテリアの仕事今でもやってるやつは5人いないな。で一番すごいのはハワイで観光潜水艦の艦長やってる。内装っていうことがなんか生きてるんですかね、その分かんないけど、いやいや生きてないかもしれない、分かんないけどさ、本当になんていうかな、どこにでも行きます僕らは多分。結局建築家になるわけでも、ミュージシャンになるわけでも、写真家になるわけでもなくて、その職能を通じてなんかより自分になっていくっていう感じだと思うんだよね。でより自分の音を出せてるなとか、そういう感じがあった時に自分も嬉しいし周りも嬉しいし、要するに機能してるってことですよ。だから職能前提で考えることはあんまないなと思ってて、その横にいらっしゃる女性が職業に就くっていう言葉だとか、社会を引っ張っていくっていう言葉をおっしゃったけれども、僕そういうところちょっと引っかかっててね、なんかそれってご本人の言葉なのか、それともなんかあるなんかべき論っていうか考えみたいなことであなたの中に入ってきたものでなかったりはしないかなみたいなことをちょっと気にしながら、聞いてました。それ否定してるわけじゃないです。
そうですね、なんか建築家になるとかなんないとかっていうテーマ立てはまあそんなに大事だとは思わなくていいんじゃないかなということがあって、まあ、僕もあんまりさ、まあ 昔はそんな風に考えた時もあったんですけど、今思えば別にそれって与えられた話で、建築家っていうのはあるんだよと、素敵だぞと、それでどうしようみたいな、あんな与えられた感じの話で、自分にとってどうしたいとかっていうことは、その自分のテーマは多分人によってもう本当に違うはずなので、あんまりそんなにこう分かりやすく言語化しなくてもなんかあるはずなんで、それを具体的にどういうことなんだろうっていうのをなんか自由にイメージして、そこに近づくときに視点を広く持って時々掘り下げてっていうようなことを繰り返して素直にやっていけば幸せになるという、そんな感覚なんですよね。でその時に別にまあどういう職業かとか、どこの場所がいいかとかっていうのは、まあそれぞれ選択その都度その都度あるんだけれども、まあ集中力の問題というか、自分のテーマと合ってればいいし、外れても別にいいしと、ちょっとまとまりないんですけど、要はそんなに、なんか皆さんちゃんと多分思いがしっかりと持っていて、それがすごくオリジナルな感じが今日の4人の方に関してはしたので、何ら心配はしていない。僕が偉そうなこと言う話でもないんですけど、まあ時々建築学生でやっぱり悩んでる人見ると大体そうですね、なんか与えられたテーマに対してどうしたらいいんだろうっていうタイプの人もやっぱり時々いるような気がするんで、それがちょっとまあ教育の問題もあるんだろうなと思ったりも偉そうにしますけど、全然自由だし、なんか分野はもう崩壊してますし、いろいろやることは僕はお勧めしますね。少しでもこのなんかタイトルに刺さった人は一回やめるのは悪くないと思います。
今日ゲストとして呼んでいただいた方はみんななんかディレクタータイプの人たちで、そういった視点でのこう意見だったので、まあ、そのプレイヤーとしての建築家からちょっとこうすごい引いた視点でこう見てる人たちの意見だったと思うんですけど、でそのじゃあそのディレクターなりプロジェクタータイプの仕事をしようとしたときに、それはそれなりにスキルがいるというかことなんだなと僕も思ってますし、多分皆さんも思ってらっしゃると思うんですけど、でその勉強って結構する機会がないというか、そういうじゃあプロデューサー養成学科があるかっていうとないですし、あまり聞いたことないですし、で多分独自にこう開発していくしかないんですね、その能力みたいなもので。なんかそれってでもベースになるのがやっぱり皆さん今やってるそのデザインとか設計業務みたいなことから、そのものをこう一から線引いて作り出すみたいなところがやっぱりベースになってきていて、それの積み上げでその他のフィールドを見たりとか、まさに先ほどのその建築理論のものの考え方みたいなものがベースになってくるんだと思うんですね。ですからやっぱり今やっていてその建築家の、職能みたいなものを基礎として築いていって、それを一生使っていくってことは絶対意義があることだと思うので、やっぱりなんか諦めないっていうかことが大事なのかなと、この建築家というスタンスですねっていうふうに僕は今日話聞いてて思いました。
今日の本当にお三方 のゲストの皆さんのお話って僕も非常に刺激を受けたんですけども、ちょっと話が最後少しだけずれてですね、簡単な話をしたいと思うんですけど、昨日僕は深夜NHK テレビ見てて、そしたらなんかドクター G っていう番組やってたんですね。それ何かっていうと、なんか例えば病気の症状があって、例えば足が痛いとかちょっと胸が痛むとか体がだるいっていうのを、なんかこうゲストの研修医がそれがどういう病気なのかって当てるっていう番組で、それすごい面白くて、これ毎週見ないといけないなと思ったんですけど、それでねすごい面白い症例があって、足が痛いとある女性がね、足がしかもその右足がずっと痛いと、で普通だったら右足が痛いと例えばその筋肉痛とかね腰痛とか思うじゃないですか。それが右足が痛いっていう病気がその脳腫瘍だったんですよね。脳腫瘍で右足が痛くなると、それは本当僕すごい驚いて、要するに足と脳なんて一番離れてるじゃないですか。 でその脳の一番頭頂部にその足の神経を司る場所があって、でそこがやられててその足が痛いってことになってたんですね。でそれが何で分かったかっていうと、その脳の頭頂部っていうのはその空間構成をその司る能力があって、その患者にその立方体を描いてみろと、で描けないわけですよね。で足が痛いのにそれを描かせることによってその脳腫瘍だって分かったっていうね。で僕はそれちょっと今日のお三方の話を聞いて思ったのは、建築っていうのは、まあ、ある意味そのピンホールカメラ そのボックスのようなもんで、ある意味その世界を覗き込む窓っていうかね、まあ、僕は ある意味そのハードコアにずっと建築をやってきたし、まあ、それはもう最後まで死ぬまでやるつもりなんですね。そうすると僕のような、僕はもう はっきり言ってその容量が悪いので、皆さんのようにその容量が良くないので、それ他のこといろんなことできないんですけど、僕のような人間でも建築と全然関係ない人間とつながるわけですよ、建築やることによって。例えば、まあ、おせっさんがそれこそお医者さんであったりディレクターであったりとかよくあるんですけども、だからなんかこう建築っていうのはその世界を覗き込む窓としてあって、ここにその中村さんが書いているその建築学科スーツだけど建築家仕事以外っていうのは、まさにこれ自体が建築を学ぶことの定義でもあって、建築を学ぶことによって全然違うことにつながるっていう意味では、建築家っていうものは諦めてもいいし諦めなくてもいいし、それを学んでるっていうことを、まあ、自分がどうやって生かすかっていうふうな、まあ、そういうことなのかなって思ったんですね。だからちょっとだから話の少しずれたんですけども、まあ、そういった意味では僕は今日ゲストのお三方のお話を聞くこと自体がすごく遠いところからね、自分に刺激を与えてくれてるなっていうふうに思いましたね。
うん、質問していいですか。建築家っていうのと建築士っていうのが違いますよね。はい、で日本の建築学科の教育って建築家教育と建築士教育がごっちゃになってるっていう問題が、まあ、あると思うんですけれども、それってもうみんな、まあ、大前提として共有してることなんですか。
ですね、一級建築士がですね、日本に今30万人いて、二級建築で60万人ぐらいいて、大体100万人ぐらいですね、まあ、歯医者さんより多いっていうふうに言われてるんですけども、で、基本的には、日本の建築教育っていうのは、海外と比較すると、今、西村さんがおっしゃったように、非常に混然一体となっていて、中途半端な形になってるんですね。したがって、いわゆる建築教育っていうのは、原則としてこれまでやられてこなかったと言っても過言ではないです。だから、なんとなくイメージで曖昧に建築家を目指してるんですけども、まあ、実質的には、その、建築士を目指してる人と、建築家を目指してるっていう人がその辺の定義が分からずに、まあ、かつてその日本 その建設業界自体がそういったことの定義が曖昧なので、非常に何かこう混乱した状態になってるっていうのがマジですかなって思いますね。
今日は本当にお三方の皆さんにいろんなお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。で僕自身いろいろ勉強になりましたし、まあ、建築学科を卒業して、まあ、これだけいろんな可能性があるんだなっていうのは多分聞かれている皆さんもすごく参考になったんじゃないかと思います。それから学生の4人の皆さんにはなんか結構勇気ある、形じゃないとこう出てこれないと思うんですけど、なんかちゃんと出てきていただいて、すごく自分自身のこう道について話していただいて本当にどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。で僕はまあちょっと今日のお話すごく全て面白かったんですが、これがなんかそのツイッターとかでこう、まあ、告知が出て、いろんな人が少し話題にし始めた時に誰かがまあその、諦めることで人生が始まるみたいな、そういう話をちらっと書いていて、まあ、なるほどってやっぱり思うんですよね。それからちょっと違うんですけど、まあ、建築ラジオで昔南さんが、収録してた時に、なんか人生は第二志望で決まるっていうなんかタイトルのそういう収録をしていて、要するにその、まあ、第一志望だけが自分の人生じゃないと、第二志望を持っているとそれが実は自分の人生にとって一番いいことかもしれないみたいな、そういうの、まあ、もちろんその人によっては第三志望かもしれないんですけども、まあ、そういうふうにこう視野を広げる方法っていうのはなるほどありえるなとは思うんですよ。でまあ、とはいえその建築家を諦めろってこのタイトル結構やっぱり僕も何回考えてもこう刺激的だと思うんですけども、いろんな解釈ができて、さっき石谷さんの方からまあ建築家というのは設計図を書くことだと思っていたと、だけど それ以外も建築家的なものであるということが分かったという話もあって、まあそれはそうなんですけど、でも僕はねやっぱりその建築家っていうのは設計図を書く仕事 だと思うんですよ。つまりまあ競技 その建築家ですよね。競技の建築家と工技の建築家を、まあ両方あるっていうことを考えて、自分はじゃあまあ、どっちの建築家をまあ目指すのかっていうことを考えると、自分の道がなんとなくはっきりするのかなというふうに思うんですね。やっぱり建築家を目指すっていうのはもう葛藤の連続で、多分まあ僕なんか全然そんなこと言えないんですけども、こう辛いことの連続だと思うんです。その中だと宮根さんも言ってましたけど、一回その建築家を諦めろと、 でそれぐらいの気持ちで、自分の人生に対して何らかのこう決断をこう下し続けることですよね。そうやってこう先に進んでいく、建築家というのはまさにその決断することが建築家の仕事だとも言えるわけで、そういうふうに何か迷った時、葛藤している時に、自分はこうだ、それこそ一回諦める、あるいは諦めたけどもう一回やるっていう、なんかその決断をすること自体が実はその建築家的な職業にとってすごく大事なことなんじゃないかなっていうのを、今日いろいろとお話をお聞きしながら、思いました。ということです。
はい、今日はありがとうございました。24時間仕事百科っていうのを同じ会場でやったんですけど、その時は真夏でですね、空調が全く効いてなくて、ここで24時間話をしてた。今日はすごい寒いっていう秋か春にやろうって思ったんですけど、本当に今日は本当にこのお三方はじめ建築系ラジオの南さん、増田さんにも非常に来ていただいて、僕自身がやっぱりすごい今日いろいろ学ぶことがあってすごい面白かったです。こういう試みなんでしょうね。やっぱり僕はなんか漠然として多分この企画を考えたっていうのは、ある種その西村さんがおっしゃってたようなことなのかな、なんか建築が好きになっちゃうっていうことによって、ある種の盲目的な部分が生まれてくるのは、別にそれで一直線でいくすごい力強さっていうのもあるんですけれども、ある種のタイミングでそれをこう見直すっていう機会があってもいいんじゃないかなっていう、押し付けではなくて提案というか、そういうような趣旨だったのかもなって改めて思いました。そうしましたら今日はゲストのお三方、そして建築系ラジオの皆様ありがとうございました。はい、そしてあと学生のゲストの皆様も本当にありがとうございました。